本語の SBS です。
こんばんは。先週に続きましてメルボルン駐在の松永和義総領事のインタビューをお送りします。松永総領事には着任直後にメルボルンの印象から始まって総領事館の窓口業務まで率直にお聞きしましたけれども、それから1年2ヶ月余りが経過してそれがどう変わってきたのかという視点でインタビューしています。前回のインタビューではメルボルンの多文化社会についてやくまモンの招致コミュニティの活性化などについてお聞きしました。そして今回は理科系のバックグラウンドを持つ総領事のアイデアだったインターネットの活用がどこまで実現したかという話からです。
一番初めにまずツイッターを、始めまして、その時の、考えてた目標というのはですね、まず数値目標をしっかり出さないと、要はどれだけ常に皆さんに見てもらえてるのか、どれだけ皆さんがこのツイッターに関心を持ってもらえるのかというところが実感として分かんなかったので、まずはですね、オーストラリアの中で、ツイッターによる情報発信を先行していた、パースの総領事館、ここをまず追いつき追い越せと、いうことをまず目標にやってきて、で、今日の時点で、やっと500を超えているような状況なんですけど、数を増やすことが、基本目的ではなくて、そのやはりツイッターによる情報発信をして総領事館というのが一体何をしているのかということを知ってもらうとともに、やはりその日本人の方にとっては特にですね、安全に関する情報、これをなるべく広く周知させたいと思ってまして、今までは特にその領事メールという、在留届を提出すると、送られるメールサービスでですね、情報発信をしていましたけれども、特にそのワーキングホリデーで来られてるとか、短期的な旅行で、あるいは語学留学で来られてるとかいう方たちというのは、必ずしもビクトリア州のところに滞在しているわけではなくて、オーストラリア中いろいろ動かれているので、なかなかそういう在留届を出すというところが徹底されてないところがあるので、そういう人たちに対してもっとソーシャルメディアであればですね、登録をしていなくてもですね、いろんな情報がを受け取ってもらえるようにしたいなというところが、もう一つの大きなソーシャルメディアを使ってですね、情報発信を強化したいという目的でして、そういう意味ではその、今まで発信していたコンテンツに関してもですね、どちらかというとその大きな事件事故が起きた時に、その内容を伝えるというところが、これまで中心でしたけれども、例えば本日ですね、そのメルボルンの CBD の中でビクトリア警察が大規模な事件事故テロなどが起こった時の、緊急警報システムの演習を行うというような発表が、昨日出されたんで、なかなか短期でここに来られてる方っていうのは、いきなり警報が鳴ってもこれ一体なんだよくわからないという人がたくさんおられると思うので、その演習が行われる前にですね、ツイッターとかフェイスブックで、こういう警報、のシステムの演習が事前に行われますので、皆さんそういうことを、よく知っといてくださいと、その事件事故が起こってからではなくて起こる前のですね、いろいろ治安安全に関わる情報もですね、きめ細かく情報発信していくことが重要だなというふうに考えてます。
次は総領事館の窓口業務についてです。いまだにクレジットカードは使えませんし、窓口がお休みの時間もあります。しかし事態は改善の方向にあるという松永総領事です。
ここはですね、前回インタビューを受けた時も少し説明しましたけれども、どうしてもその法律の改正が必要という部分がありまして、で、我々の方からもですね、在留邦人の方から、あるいは詐称手続きに来られる、オーストラリア在住の外国人の方から、そのクレジットカードでの支払いに関しての強い要望が出ているというのは折に触れて外務省の本省にも伝えるとともに、またそのメルボルン あるいは私の所管しているところに日本の方からですね、政務官といった国会議員の方も来ていただく機会がありましたので、そういう方々にもですね、クレジットカードの支払いも認められるように法改正をしてくださいというような要望をこの1年間ずっと伝えてきまして、でその最終的な成果としてですね、その今外務省の中でこの6月末にですね、デジタルガバメント中長期計画というのが策定されて、今これインターネットで見られるようになってますが、その中にですね、領事に関するですね、サービスの改善という項目がありまして、で具体的に領事手数料のクレジットカード払いの導入というのがこの中長期計画の中に盛り込まれることになりました。で、この中長期計画というのはですね、官房長官を、議長とした閣僚レベルの会議のところで承認を受けた計画になりますので、その中に、クレジットカードによる支払いというのがですね、盛り込まれたということは、時期はまだ明確にはこの中で謳われてないんですけれども、着実にですね、クレジットカード払いを、を導入する方向でですね、一歩踏み出しているというふうにご理解いただければというふうに思います。で、それ以外にですね、やはりわざわざ総領事館までいろんな手続きをしに来るというのの負担は非常に大きいと思いますので、やはりこの中長期計画の中で謳われているのは、もっと手続きとか届け入れをオンラインでできるようにしようということも謳われています。例えばですね、いろんな証明であるとか、あと戸籍であるとか、国籍に関わる手続きとか、あとは旅券の申請とか、そういう部分もですね、極力オンラインでできるように、これも中長期計画の中に盛り込まれて、検討がまず進み始めているということなんで、この1年間何もしていなかったというわけではなくてですね、なんとかその在留邦人の皆様の声をですね、東京の方に届けて、で実現に向けて第一歩を踏み出すように、こういう形で中長期計画ができてきましたので、時期についてはまだ明言はできないですけれども、近い将来ですね、もっともっと在留邦人の視点でサービスの利便性が図れるようにですね、着実に動き始めるというふうにご理解いただければと思います。
松永総領事は良い意味でこれまでとは違う型破りな総領事です。住民の目から見て話を聞いてもらえそうな気がしますし、少なくとも総領事館が活動しているのが感じられるようになりました。
私が今ここに、いて、心がけているのは、やはりオーストラリア人の人に日本の素晴らしさを知ってもらってですね、もっともっと日本に旅行していただくとか、日本のいろんな、製品サービスを購入してもらったりという、日本シンパの方を増やす、ある面日本のセールスマンとしてですね、頑張っていきたいなと思ってるんですが、同時にですね、その日本に、いる人に対してはですね、もっともっとここのオーストラリアの魅力をですね、発信していきたいなというふうに思ってます。もちろんその観光でオーストラリアに来たいという人もたくさんいると思いますけれども、それ以外にももっとビジネス面でもですね、そのオーストラリアの魅力というのは、白人の方だけのもう国ではなくて、要はアジアの方も増えていて、そういう意味ではアジアへの窓口、また他に西側諸国への窓口として考えると、そのこのオーストラリアというのは、その様々な新しい製品とかサービスをですね、ここでテストしてみるというテストマーケットとしての重要性というのもすごくあるのかなと。で、そういう部分をもっともっと多くの日本の企業の方にですね、知っていただきたいということで、ある面オーストラリアの、売り込みじゃないですけれども、それを日本人の、方々にも知っていただきたいな。で、結果的にやはり大事なことは、そのもっと多くの日本の方がですね、海外に出てくると、 これがこれからすごく大事になってくるんではないかなと。で、特にこれから少子高齢化が加速化してきて、日本のマーケットもどんどんどんどん、ちっちゃくなっていくという中で、その企業活動がもっとグローバルにですね展開していかないと、日本の国内だけをマーケットにしていてはですね、あの企業活動の成長というのは見込まれないんじゃないかなというふうに考えてますので、まあ、ここに私がいて、オーストラリアの魅力というのを肌で感じてですね、それを、数多くの人に、私が得た、感覚をですね共有していただけるように、これから頑張っていきたいなというふうに思ってます。
メルボルン駐在の松永和義総領事のインタビューを先週と今週の2回に分けてお送りいたしました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。